桜井翔司の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私桜井翔司がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井翔司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りします。改めまして皆さんこんばんは、7月最後の放送となりました。昨年の8月に、この桜井翔司言いたい放題人生ってなんだが始まりまして、1年が過ぎました。でもたくさんのゲストの方に来ていただいて、あるいはまた自分の思いを語ってきましたけれども、今日は改めてですね、このなぜ日本ではこう冤罪が絶えないのかなという自分の思いをお話ししたいなと思ってます。先週のことですけど、北谷先生、前回ラジオに出ていただいた、ね、北谷、弁護士さんと、まあ、こうラジオに乗らないところでお話してて、珍しく検察官が、ね、こう起訴を取り下げた。一遍起訴したものは何が何でも犯人するので珍しいってこう先生おっしゃってまして、まあ、それは新聞などでも報道されて皆さんご存知かもしれませんけども、八王子の方でね、外国人が2人の男性をこう脅して傷害事件だったらしいですけど、逮捕された中国籍の方2人っていうのはもう必死にね自分の冤罪を主張した。でもそれにもかかわらず目撃証人が出てしまって犯人になったっていう、こう、あ、犯人というか起訴されたという事件ですよね。でその後この犯人と言われる人物がタクシーで逃げた。それも特定されているわけですけれども、そのタクシーの車載カメラ、車載映像を検察も警察も捜査してないんですってね。捜査しなかったんで、それを弁護団が発見して、車載カメラに映っている映像が犯人とされた2人じゃないと分かった。だから起訴取り下げたっていう事件なんですよね。私こんなのはもうひどすぎるって言いますか、れっきとしてその証人もいるわけでしょ、あのこの2人ですよって言われたという、まあ、私こういうのを見るとですね、冤罪仲間の富山の氷見事件、まあ、私たちの深川事件もそうですけど、無実の人間が犯人にされてしまうと必ず出てくるんですよ、この目撃者っていう人が。で犯人の面倒してこの人が犯人ですよっていう人が必ず出てきてしまうんですね。これ何なのかっていうことなんですね。そしてもう一つ、まあ、先週たまたまその面白いって言いますかね、実験興味引く事件はやっぱり富山県、これはもう富山県警でしたね。交通違反、交差点で交通違反切符を取られた2人の男性がですね、まあ、もちろん自分は青信号だったってところが、2人の警察官がいや赤信号と我々確信したんだって言って、まあ、交通違反切符切られたんだけども、その人はですね、自分の車にあるドライブレコーダーね、その映像で赤青信号を確認して、それを警察に持っていったら警察がやっと詫びたって、それで捕まえられたもう一人の人も青信号だったことがその映像で確認できたって。皆さんドライブレコーダーつけてますか？私はつけてます。もう常に IC レコーダー持ってまして、警察の方やなんかとこうトラブルあった時はすぐ録音しようと思ってますね。でもしこの富山の県警にしてもですよ、この映像がなかったら犯人されてましたよね。っていうかその切符が取り消されませんよね。なぜこんな事件が起きてしまうのかって言ったら、もう私たちが犯人された40年50年前と今は何も変わってないんですね。要するに自分たちがひとたび思い込んでしまったら、この人だと思い込んでしまったら何をしても犯人してしまうっていう、これが日本の冤罪の原因なんですよね。まあ、中国の方は幸いにもその、ね、3ヶ月ちょっとで犯人じゃないことが分かったという幸いでしたけども、私もしそのタクシーの車載カメラをですよ、弁護団が発見できなかったとしたら、これきっと有罪になってると思うんですよ。 目撃者がいてこの人でしたって言われてしまったら今の裁判ダメですよね。まあ、私はこの今いろんなところで冤罪ってなぜ起こるんだっていう話をしているその最初はですね、やっぱり警察というのはそういう仕事なんだ、あの方たちはもちろん犯罪捜査をして本当に事件を犯した人も逮捕するかもしれませんけども、残念ながらその逮捕する人 を調べる過程の中で自分たちが疑いを持って思い込んでしまったらそれを訂正する力がないんだっていうところにあるんですよね。これは今も昔も変わりません。なぜ変わらないんだろう。あの人たちが反省しないんですよね、自分たちのやったことやってきたこと。まあ、それはあのこの近年になって冤罪事件がこう大きくクローズアップされる一つの力になった氷見事件ね、あの事件は本当にこう非常に柳原さんという方はおとなしい方で人と争うようなことが嫌いな人で、まあ、警察にこう言われて認めてしまったわけですけども、レイプされた高校生がですね、この人が犯人だと言わされてますよね。もちろん真犯人が出てるんですから、こんな彼が無罪だというはっきりしている事件はないんですけどもね、そういう人でさえもその警察というのは犯人と言わせてしまうんだっていう。でその事件も犯人、警察も全く反省してないんですよね。その犯人にされた、じゃあね、犯行をされた女子高生が間違ったことを言ってしまったんだって人に押し付けるわけでしょ。でもちろんそのこういう捜査をした警察官、私は国賠裁判を傍聴に行きましたけど全く反省しない、平然と自分たちの誤りを堂々と主張してね、いや間違ってなかったんです、それはこの人を認めたから悪いんです、柳原氏は、日野氏は進んで刑務所行ったんですなんて言ってるんですよね、自分で認めて。こんなことがですね、許してきて、これはまあある意味ははっきり言って社会も悪い、そういう事実が発覚してもですね、何も責められないんで職業を務められる人がいていいわけじゃないんですよ。私本当にこうこの番組やっていろんな人と語ってきてですね、話をしてきて、なぜ冤罪が生まれるのかと思ったら、やっぱりこの警察は冤罪を作る職業なんだということをはもはや本当確信として揺るぎませんね。もし違うというあの警察官いたらいつでも一対一で、まあ何対一でも結構ですね、相手にしてあげたいと思いますよ。警視総監でも警視庁長官でも構いません。あなたたちの職業というのは残念ながら冤罪者を作る職業なんだ。で、もちろん一般の職業の方がね、一般の警察官の方がそれでいいと思ってると私は思わないんです。何度もこの番組でも言ってますけど、警察学校に入って子供の頃から警察官に憧れて正義を貫く、正義を守るという人たちがですよ、いざ警察に入ってみると星の数と言いますかね、位が全てで理不尽な言葉にも黙って従うしかない、警視庁から派遣される若い幹部の理不尽に耐えるしかない、あっちこっちでなんか警部クラスの人、なんか先週もどっかの警部補が自殺してますよね、遺書もなかったという。本当にそういう志を持った人たちがですよ、自殺するような社会っておかしくないかということなんですね。私はその冤罪の思う中でその大事なこととして語っているのはですね、本当にこの正義を守ろうとして警察官になった人たちが正義の警察官でいられるような社会にしたい、警察にしたいっていうだけなんですね。もしそうなったらきっとその人たちっていうのは自分たちが謝った時、間違った時ですよ、これは間違いでしたと言ってくれると思うんですよ。それを言わせなくしているのは何なんだろう。キャリア制度によっていきなり警部補から始まる人たちがもうね、渡り鳥のようにあちこち転々としていく、自分の出世コースの中で誤りを作りたくない、自分のキャリアとしての警察官家業に汚点をつけたくない、それで結構大きいですよね。もう今の本当に冤罪を作る根源の最大といいますかね、大きな理由の一つにはこの警察制度がある。そしてこの警察を無条件で信じてしまう警察神話が日本の社会にある。これが本当に私は最初の冤罪事件の原因だと思って確信で揺るぎません。でもう一つはですね、もう検察庁ですね。この番組でもまあいつも腐れ検察というとまた言ってると思われるかもしれません。あの人たち本当腐ってますよね。何度もこの番組で引用しているように、袴田巌さんを犯人するために仕組んだ 味噌タンクから発見された5点の遺留品なんてのは警察官以外誰もできない。でその味噌タンクからですね捜査をしたという、まあ、遺留品を発見したかどうかは知りませんけど、そういう警察官の証言を求めようとすると裁判所は今でもその証人採用してないんですよね。なぜなんだ。あの検察官が主張する DNA の再鑑定なんてのは簡単に認めてしまうくせに、弁護団が主張するこの証人調べなんていうのは道理を尽くしてもなかなか裁判所認めないんですよね。私はもちろんね、検察官が自分たちが起訴してしまったらですよ、一旦その起訴を絶対正しいとするために何があってもこう証拠をね隠したりなんかしてしまうっていうのが冤罪の第二の部分だと思ってます。ただやっぱりそれをこうなんていうかね、助長するっていうか増長させるっていうのはこれ裁判所ですよね。北谷先生なんかとお話しして、その検察庁が強い権力を持ってしまったって、持たせてしまったというこの歴史の過程の中で、彼らがですね、彼らの性善説といいますかね、検察庁は間違わないという前提によっていろんなことが成り立ってるんですけど、ひとたび起訴してしまうと今度は彼らがゲームのようにそれにこだわって自分たちの誤りや、ね、その間違っている部分を示す証拠は倉庫の中に眠らせてしまうっていう、しかも表面的に彼らはね、その正義や真実を語りますけども、ひとたび冤罪事件になってしまうと狂ったように、私腐ったようにとしか言いようがないんですけど、こう事実を曲げてしまって、これが私は第二の冤罪の原因だと思うんですよね。今田中角栄さんがですね、すごく歴史的にもてはやされるようになりまして、あれ何なんですかね、よく分かんないんですけど、田中角栄さんのロッキード事件について、松田昇さんって結構有名なね、当時捜査した人が新聞にちょっと書いてましたけど、田中角栄さんのその、犯行を示すための証拠を暴くために必死にいろんな努力したんだって言ってね、でこういう証拠を探すことができた、真実は重いなんてこの前毎日新聞に書かれてるのを見て、お前が真実は重いっていう言葉か使えんのかと思ったぐらい、こうちょっと腹が立ったって言いますかね。まあ、松田さんという方は最高検の刑事部長まで出世して退官なさったそうですけども、真実は重いっていうのは我々冤罪者ですよね。検察官あるいは検察庁がですね、真実が重いなんて本当に思ってるのかとか私は信じられないですね。いろんな冤罪事件を見るにつけ、その冤罪事件でなされてきた検察庁の悪辣さですかね、私が先日、博多ライブって言いますかね、あるいは九州大学その行ってきた時に、ちょっと九州で冤罪を戦ってます大崎事件っていう冤罪事件でも話を聞いてきたんですけど、事件現場を示す写真がですねたくさんあって、ぜひ今までこう公開して見せてくれって証拠開示っていうのを求めたんですけど、検察庁はですね、古くて現像できないからって、これできないからってそう言ってたんですって、だから無理なんだよって。そうところが全部出てきたら、それが全部ちゃんとあれできたんだって、そうですよ、現像でちゃんと見られる写真ばっかりなのに、検察庁は今まで見られないって言って嘘をついてきたっていうんですね。この番組でも何度も取り上げている滋賀県の日野町事件でも、その犯人とされた坂原博さんが手提げ金庫が見つかった山の中をこう案内したっていうね、こう捜査記録があって、犯人でない人が金庫の場所を知るわけないんで有罪者ってなったんです。ところがね、その実は帰りの写真を息のようにこうごまかしたんだって。でその中で今度はまだ続々といろんな証拠が出てきてるんですよ、検察官が持っていた証拠の中からね。坂原博さんが殺したと言った時間のその後に、実はその被害者と一緒にお風呂行ったんだという話が出てきたりですね、むちゃくちゃですね、あちこちで。その何をしても、責められない。私はその警察の誤りっていうのは職業病と言いましたけど、検察が誤りを正さないのは職業病とまで言えないと思うんですよ。やっぱり本当に不正って言いますかね、あの人たちの倫理観のなさ、 あるいはその正義や真実に対する思いの心の何ですかね、清潔感のなさって言いますかね、これはどうしようもない。でこのやっぱりこの組織を性善説でもって法律で作られている刑事訴訟法というのは全く間違ってると思うんですね。やっぱり法律的な欠陥、日本はその法律的な欠陥によってあの検察庁の不正を許していると私は確信を持ちました。でこの2つはですね、警察検察もうこれを法律的に改正しない限り残念ながら冤罪というのは防げないだろう。あの2つの組織に自己反省を求めたりですね、自己改革を求めるなんて、これ泥棒にで自分のとこ手錠を作らせると同じですよ。無理。あの人たち、そのもちろん私警察官と同じようにね、司法試験に合格した検察官が検察庁に入って不正をしたいと思ってる人はいないと思ってますね。それは信じてます。ただしあの組織に入ってしまって自分の職業として、それ偉くもなりたいでしょう、ね、いい立場でやりたいと思う。そうなると長年積み重ねられてきた彼らの手法というのをたどるしかないんだ、なぞるしかないんだと思うんですね。やっぱりそういうのを本当劇的に変化させるためには法律でもって規制するしかない。それがやっぱり法治国家の根源、基本的な部分なんだというと確信持ちました。ですからですね、私はこの本当に今あちこちで話すなぜ冤罪が作られるんだっていうこの2つの原因は今すぐにも法律を改正するしかない、だからまあ本当これからも声を上げ続けていかなくちゃならないなと思ってます。で第3の原因もあるんですけど、その前にですね、今日も一曲歌を聴いていただきたいと思います。で今日はあの明るく演歌屋台酒を聴いていただきたいと思います。
駅の路地裏、屋台の日ね、ぬくもりが優しさがいつも漂ってるね。幼なじみのお前と飲む酒は、あの恋をあの友を飲んで飲んで飲んで語る。コップだけ屋台酒、今夜は二人ずれ。盛り場外れの屋台の日ね、安らぎが微笑みがいつも固くんでるね。
屋台酒お聞きいただきました。私が野球やってるというね、皆さんにお話ししましたけど、まあ、やっとこう戻って、少しずつ体が戻ってきまして、自分の思うようにこう動けるようになってきたんですけども、こう体を動かすって本当すごいですよね。ちょっと筋肉がついてきたおかげですかね、やっと声が楽に出るようになってきまして、歌の方も、ね、自分でこう納得できるような声が出てきました。1曲目の CD があまり売れなかったんで、そのうちに2曲目の CD を出してですね、やっぱり念願の12月30日に目指そうかなと思ってます。でぜひ皆さん応援していただきたいと思います。ところで冤罪の第3の原因ですけど、これはもう裁判所ですよね。北に明先生などは裁判所が悪いんだよとこうおっしゃってましたけど、本当そうですよね。本来提出された証拠によって 白黒を消すべき裁判官が残念ながらいつもいつもこう検察官の言いなりになってしまうというのが多いんですね。先ほどの袴田事件による訴訟指揮をちょっとお話ししましたけども、なぜこうなんだろう。やっぱり法務省という歴史の中で、ね、検察官がいつも上位にいたっていう歴史があって、裁判官はどうもこう下に見られてるっていう部分があるでしょうし、その裁判官っていうのはあの戦争時代に無傷だったんですよね。一応そのあちらこちらで戦争犯罪って言ってあの無謀な戦争を始めた指導者たちは裁かれたんですけど、それを法律的に支えてですよ、あの治安維持法なんか時代にね、命を大事とか戦争をやめろなんていう人たちを捕らえて拷問で殺したり、そういう歴史に加担してきた人たちが戦後一転してその思想的な思いやですね、行動の責任を問われずないまま、反省しないままに、また同じ今度は民主国家日本としての裁判官を始めましたよね。でもじゃあその人たちが本当に民主的な裁判をしてきたのかって言ったら、そうじゃないような気がするんですね。そのまあ生前は拷問なんかも認められてましたよね。その拷問の歴史、それを引き継いで一旦やったと言ってしまったら、その自白を何の証拠よりも全てに上位に置いて有罪に裁いてきたという、残念ながらその裁判官の歴史というものも変わってないような気がするんですね。もちろん、ね、中にはいい裁判官がいて、その裁判官に当たった人は運よくセーフとして、まあ、冤罪が晴れたりしてるんでしょうけど、やっぱりそのジャッジマンとしてね、その公正に裁くべき人たちが公正に裁く能力を持ってない、これが私は本当に冤罪の再三の大きな原因だと思ってますね。この3つ。じゃあ私裁判所を変えるのはどうしたらいいかって言ったら、もちろん裁判所自身にも変わっていただくしかないんですけどね、その法律に基づいて法律に沿って証拠に持って判断すればいいわけですよね。この番組の中でも何度も申し上げているように、その特審制、検察官聴取の特審制、特別に信用性があった場合は裁判所の証言よりもそっちを上位に置くなんていう、こんな馬鹿げた判断ない、馬鹿げた法律はない。自白なんかより、先ほどの松田昇さんの言葉で言えば、真実は重い、証拠は絶対じゃないですか。ですからその証拠をですね、本当にこう客観的に裁く能力を持った人にしか裁判官はさせない、そういうことが大事なんじゃないかなと思うんですね。ですから私はこのもちろん法律的な改正よりもやっぱり法曹一元といいますか、裁判官になるべき人というのは10年間弁護士を経験する、もちろん刑事事件を含めて民事事件も含めてね、そういう人からこう裁判官志願者を募って裁判所を作っていくべきなんじゃないかなと思うんですね。あまりにも裁判官が現実を知らなすぎる、自分が弁護士として否認を貫く被告人の接見に警察行ったらどういう対応されるのか、警察はどういうことをするのか知らなすぎますよね。痴漢冤罪を訴える人がどんなことをされてるのか、あまりにも知らなすぎるのが裁判官という世界じゃないかなと思うんですね。まあ韓国で可視化が実現したのは、裁判官が勇気を持って可視化しない証拠は認めないんだと判決したこと、これはもう歴史的に有名な話ですけども、果たして日本にそういう判決をかける裁判官が何人いるか、問題ですよね。もちろん冤罪を作る警察も検察も悪いんですけども、それを見抜けない裁判所の罪も重い。私は本当にこう裁判所を変えるには法曹一元をぜひ実現したいと思ってますね。で、最後の責任は国民ですよね。残念ながら国民にあります。国会というものにね、おかげさまで衆議院参議院行かせていただいて、国会議員の皆さんにこう刑事訴訟法についてお話ししてきたんですけども、国会議員の方が 立法府の責任というものを全く自覚してないって私は強烈に感じました。我々国民が求めているのはですね、もちろん生活していく中でこと冤罪なんか考える場合ですよ、その治安の安全とかありますよね。自分自身が間違って犯人されたら困る。でそのための手段手法というのは国会議員が作るべきではないんですかね。まあ、今度 の、 あの刑事訴訟法でも思うんですけど、警察官がこういう法律を欲しいから作ってほしいってなぜ言うんだろうと不思議な気がするんですよ。我々は警察が守ってくれると思いがちですけど、そうなんですよ。警察が守るんじゃないですね、警察に守らせるということを考えてほしいと思うんですね。警察が警察が警察がと思うから皆さん警察を頼るんじゃない、そうじゃないんですよ。我々は警察に法律を持って治安の安全を守らせる立場なんだということなんですね。あの警察の方たちは我々がじゃないんですよ。国民に代わって任務を果たすというだけでいいんですよ。ところがなんか組織になってしまうと、なんか警察という絶対的な存在があって、それが全て治安を守る力なんだという錯覚してるんじゃないかって気がするんですね。社会も含めて、国会議員も含めて。ですから国会議員がですね、我々はそんなことされると治安に責任が持てないなんて言われると、それでパッと発言をやめてしまう。違いますよ。そんなで治安が維持できないって言ったら、あなた警察官やめなさいって言えばいいじゃないですか。私は最後はやっぱり国会、立法府、それを選ぶ国民の責任じゃないかと心から思ってます。私自身もですね、これからも声を上げ続けて冤罪をなくすために頑張っていきますので、ぜひ皆さん今後ともお力をお貸しいただきたいと思います。では最後にゆらゆら春をお聞きいただいたお別れしたいと思います。おやすみなさい。
季節は流れゆく雲の上の空の上の、どこかどこかどこか、春松人もの山も、明日を信じてる。
この番組に対するご意見ご要望などございましたら、メールの場合はmail@onsenmura.net、 おはがきの場合は郵便番号 169-0075 新宿区高田馬場 1-26-12-505 桜井司法研究所までお寄せください。皆さんの声をお待ちしております。そろそろお別れの時間が来てしまいました。この番組は皆様からの寄付によって賄っています。電波使用料、出演者およびゲスト出演者の交通費などが必要です。番組を長く続けるためにも寄付にご協力ください。詳細は桜井翔司の言いたい放題人生ってなんだ、または Facebook 桜井翔司をラジオパーソナリティに数回でご確認ください。よろしくお願いします。ではまた来週。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井翔司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りしました。
きっといつかそうさ、いつか夢の朝がゆらゆら春は来るね、ゆらゆら春は